7.7 FM JOTT7AM
聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は西宮で開催される本格オペラ公演をご紹介します。2月15日日曜日、西宮市民会館アミティベイコムホールで行われる西宮オペラ第5回公演、オペラヘンゼルとグレーテルです。そこでスタジオにこの公演を担当している公益財団法人西宮市文化振興財団専門職員の竹原ゆかりさんと、出演者であり西宮オペラ実行委員会の主催でもあるプロのオペラ歌手斉藤恵美子さんをお迎えしました。竹原さん、斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず早速ですが、斉藤さん、この西宮オペラがどういう団体なのか教えていただけますか。
はい、私が代表を務めます西宮オペラ実行委員会は、私斉藤をはじめ西宮出身や西宮にゆかりのあるプロのオペラ歌手やピアニスト、演奏家の方々を中心とした団体で、はい、それに加えて一般の市民合唱の皆様毎年募集して、で稽古を重ねて同じ舞台に立っていただいています。
はい、
はい、で西宮市文化振興財団さんとは2021年、だいたい5年前とかですかね、
はい、
はい、共同主催という形で毎年アミティベイコムホールで公演しています。
ほう、そういうことなんですね、竹原さん。
はい、はい、私は斉藤さんがこの我々西宮市文化振興財団に話を持ちかけてくださった、その5年前6年前立ち上げ当初から関わらせていただいているのですが、
はい、
はい、斉藤さん そのご自身の地元である西宮で市民に愛されるオペラ公演を開催したいというその熱い思いに賛同しまして、
はい、
少しでも力になりたいと続けてサポートをさせていただいております。
うん、なるほど、はい、熱い思いですね、
はい、
そんな西宮オペラも今回が5回目の公演なんですね。
はい、
斉藤さん、これまでの公演についてちょっと簡単に振り返っていただけますか。
ありがとうございます、
はい、
では早速、
はい
はい、では初年度ですね、2021年は第1回公演でモーツァルトとプーランクという作曲家ですね、このお二人のオペラを2本立てで上演しました。
はい、
はい、でフランスオペラの魅力を、ね、西宮の皆さんに伝えたいって思いから少し挑戦的な演目にはなりましたが、はい、でも多くの方々にご好評のお言葉いただきました。
はい、
はい、で2回目は、打って変わって日本語のオペラ、うん、不思議の国のアリス、はい、有名だと思うんですが、
はい、
こちらを上演しまして、おかげさまで完売御礼となりました。
そうですよね、
はい、で作曲家は日本でも代表される木下真紀子さんにお越しいただき大成功で幕を下ろしました。
はい、
はい、で3回目は、またフランス語オペラに戻りまして、うん、資金面では少し苦労したんですけれども、うん、ラヴェル作曲の、こちらも2本立てですね、子供と魔法、そしてスペインの時を上演いたしまして、
はい、
多くの方々の応援のおかげで無事に公演を終えることができました。
うん、はい、
はい、で、その次、前回ですね、
はい、
は本公演、オペラの公演は少しお休みしまして、プロのオペラ歌手と市民合唱による名曲オペラコンサートを開催いたしました。
はい、まあ、振り返ってみると過去4回ともこういろんな挑戦を重ねてこられた、はい、ということですよね。
はい、
作曲家の方の前で歌うなんてことは本当ない機会だと伺っていたので。
そうですね、本当に私の他の出演者も 緊張緊張でリハーサルからねドキドキ、どう聞いてもらえてるのだろうかってなったんですけど、はい、でもすごくいい経験となりました、
貴重な機会だったと思います、
はい、
で市民の方に知ってもらうための取り組みっていうのも竹原さん西宮市文化振興財団ではいろいろとされてきたんですよね、
はい、そうですね、西宮ペラ本当にいいものを作っているっていうこちら自覚はあるんですけど、はい、どうしても皆さんに知ってもらうのにはいろいろオペラっていうのが敷居が高いっていうのもあって
かもですね、
なかなか、はい、知ってもらいたいっていうのでいろいろ活動させていただいて、例えば無印良品さん の阪急西宮ガーデンズ店さんでちょっとミニパフォーマンスっていうので、こうフラッシュモブ的な感じでちょっと歌のパフォーマンスをしたりですとか、これまで そのオペラで使った衣装の展示とかそういうことをさせていただいたり、
はい、
あと財団が不定期なんですけど発行してますフリーペーパーのアミティタイムという、はい、雑誌がありまして、そこで特集号を組んだりですとか、そういったようにメディアや施設と連携しながら少しずつ知っていただくような活動を続けてきました、
はい
はい、あとは西宮市の公式 YouTube の方でも西宮オペラの特集を今も配信していただいております、はい、オペラの解説やあと出演者さんの歌なども紹介してますので、今も見れますのでぜひチェックしていただけたらなと思います、
それはいいですよね、はい、ぜひ皆さん YouTube ご覧ください、
はい、
そういった地道な広報活動やコンサートなどを通じて今は西宮の皆さんにも西宮オペラの存在を知っていただけるようになってきたわけですよね、
はいはい、信じております、
はい、はい、もっとますます、はい、そんな西宮オペラがいよいよ今回で5回目で、斉藤さん今回上演されるヘンゼルとグレーテルというのはどんなオペラですか？
はい、オペラヘンゼルとグレーテルはグリム童話でも おなじみの物語をドイツの作曲家フンパーディンクがオペラにした作品でございます、
はい
はい、子ども向けのイメージが強いかもしれないんですが、うんうん、音楽すごく美しいですし大人に聞いていただいても心に残る名作のオペラです。
あ、はい、タイトル伺ってあれかなとは思ったんですけど、うんうんうん、やはり有名な童話がオペラになっているということですね、
はいはい、
竹原さん、
うん、はい、そうなんです。すごい物語が分かりやすいですし、ちょっと登場人物も少ないので、うん、はい、子どもにもすごい誰が、はい、誰が誰かってすごい分かっていただけると思いますし、
はい、
それから今回はもともとのオペラはドイツ語
そうですね、
はい、なんですけど、はい、それを日本語にして今回は上演しますので、うん、はい、オペラ見たことないっていう方にもとてもおすすめだと思います。
あ、そうですね、はい、話は知っていても日本語だとよりこう入ってきやすいというか、ありがたいです、
はい
はい、さあではここから斉藤さんにヘンゼルとグレーテについて詳しく教えていただきましょう、はい、まず今回このヘンゼルとグレーテルを演目に選ばれた理由というのは何だったんでしょうか？
はい、やはり初めての方でも楽しんでいただけるっていうのが一番の理由ですね、
はい、
やっぱりよく知られた作品になりますし、うんうん、で親子でも見ていただけますし、で音楽もすごく親しみやすいので、はい、でそれでいてオペラとしての完成度が非常に高い作品になるので、うん、皆様にもぜひおすすめしたいと思って選んでおります、
はい
はい、で西宮オペラでは西宮の皆さんにオペラをもっと身近に感じていただきたいという思いで活動を続けてきましたので、
はい
はい、ホールで生の声を聞く感動をぜひ体験していただきたいです。
そうですよね、生ですよやはり、
はい、
で今手元にこうお持ちいただいた声のチラシがあって、はい、これ拝見してるんですけど、このもうヘンゼルとグレーテルイコールお菓子の家ですもんね、
うんうんうん、
お菓子の家が中央にこうバンと書かれていてすごくポップで可愛らしいチラシになっておりますが、
はい、ありがとうございます、
はい、
でですね斉藤さんこのタイトル部分の下のところに、はい、演奏会形式っ って書いてあるんですけど、
はい、
これはどういう形になるんですか？
はい、通常のオペラ公演では舞台のセットや大道具がたくさん舞台上にあって、で、はい、で衣装もすごく豪華で、うん、大掛かりな仕掛けになるんですけれども、はい、今回の公演ではそこまで大きな舞台装置はありません、
はい
はい、ですがその分歌と音楽、うん、そして演技に集中していただけるかなと思います、
はい
はい、想像力を働かせながら見ていただけるのが、はい、魅力ですね、うん、ただ西宮オペラでは第1回公演から舞台の背景にプロジェクションマッピングを映して舞台転換などを行っているんですけれど、今回もこのプロジェクションマッピングは登場しますので、はい、こちらも楽しみにしていただければいいなと思います。
あ、なるほど。大きな舞台装置がなくてもプロジェクションマッピングが映し出されるってことで、これはかなり楽しみですよ ね、
はい、
ねさあではオペラの音楽的な聞きどころ、これも音楽がすごくいいとおっしゃってたんですけど、うん、はい、聞きどころを教えてください。
はい、ね、前編通してとても親しみやすい音楽になってるんですが、
はい、
第2幕に出てくる、うん、夕べの祈りという場面があるんですけれども、
はいはい、
こちらがすごく有名で美しい音楽となってます、
はい、
で兄弟ヘンゼルとグレーテルが眠りにつく前に歌うシーンで、客席全体が静かに包まれるようなすごく美しい瞬間になります。
あ、なんかこう目に浮かんでくる感じがしますね、はい、第2幕の夕べの祈りですね、はい、特にそのシーンには注目して見てみたいですね、
はい、
ところで斉藤さんは今回どんな役で出演されるんですか？
はい、はい、私は眠りの精を演じます、
はあ、
はい、ね、パッと聞いてなんだろうと思うと思うんですけれども、まあ、夜を連れてきて、はい、子供たちをこう眠らせる砂を撒く妖精の役です。
なるほど。
ドイツ語ではなんかザンドマンって言われて、砂を本当になんか投げると言いますか、そういった
なんかちょっとね、
はいはい、妖精なんですけれども、はい、で先ほどお話しした第2幕のヘンゼルとグレーテルが眠りにつくシーンで登場します。
なるほどね、
はい、で実は今回のヘンゼルとグレーテル以外でも、はい、私最近妖精役をすることがすごく多くて、
ね、
妖精づいてるんですけれども
、はい、
今回のオペラでは私自身は出番は短いんですけれども、うん、物語の中でもとても印象的な役で、
うん、
はい、演じるたびに新しい発見があって楽しく稽古しております。
なるほど。いや、もう重要な場面ですもんね。
はい、
で最近お人おっしゃる妖精役つまり人間ではないお役、どのように演じられるのかっていうのも楽しみにしたいと思います、はい、で歌う上で特に意識されていることってありますか？
はい、今回はですね、日本語で上演しますので、言葉がきちんと伝わることを出演者一同大切にしていますね、うん、
はい
はい、物語をしっかり感じていただけますように頑張ります、うん、
はい、わかりました。もう公演まで1ヶ月を切りましたが、
はい、
お稽古は順調に進んでいますか？
はい、とてもいい雰囲気で進んでおります、
はい、
和やかな中にも緊張感があって、
はい、
で音楽になると皆さん本当に真剣で、うん、私も毎回刺激を受けております、
はい
はい、今回は児童合唱の子どもたちも、ね、参加してくださっていて、うん、そのまっすぐな歌声に私たち大人もたくさんの刺激をいただいております。
可愛 いです、
はい、本当に可愛いすごいですね。
何人ぐらいですか？
ね、20人今回 は、はい、公募で、ね、ご応募いただきました。
可愛 いです、
ね、推しですね。
可愛 いです推しですね、はいはい、稽古を重ねるうちにね、だんだん一体感が生まれてきたように感じますので、はい、本番がすごく楽しみです
ね。え、順調とお聞きしてこちらも楽しみになってきます。で竹原さん、
はい、
公演当日はロビーでも楽しめる企画があるとお聞きしたんですけど、
はい、
そのあたりを教えてください、
はい、そうなんです。今回は2月15日ですね、公演の当日に、はい、ロビーにて西宮オペラで作ったオリジナルのグッズと、うん、あとそれからヘンゼルとグレーテルにちなんだスイーツ の、はい、販売をする予定になっております。
ほほほほ、オリジナルグッズ、はい、これ斉藤さんにお聞きしました。 、はい、どんなグッズですか？
はい、今回のオリジナルグッズは今回公演に出演されるまた私と別の妖精なんですが、はい、梅雨の精という役ですねの葉山里奈さんがデザインを手掛けてくださっています。
はい、
はい、エコバッグやクリアファイル、メモ帳などヘンゼルとグレーテルの世界観を大切にしたとっても可愛らしいデザインになっていますので、うん、はいはい、感激の記念にもおすすめです。
今ちょっとホームページでも拝見したんですが、うん、めちゃくちゃ可愛いです。
ありがとうございます。
いやもうしかも出演者の方がデザインされたなんて、はい、それこそ特別感満載ですよ ね、
すね、はい
はい、あと私は聞き逃しませんでしたよ、竹原さん、はい、スイーツの販売もあるんですよね。
はい、そうなんです。はい、こちらも今回の作品にちなんでヘンゼルとグレーテルをモチーフにしたオリジナルのアイシングクッキー、はい、クッキーにこう絵柄がついた、はい、アイシングクッキーを販売します。
はい、
物語に登場する世界観をすごいイメージしたこちらもすごいとても可愛らしいクッキーになってますので、もうここでしか買えないので、
本当本当そうですね、
はい、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。
お菓子の家のお話ですから、うん、もうクッキーぴったりですよね。
ありがとうございます。
伺うとオペラだけじゃなくロビーでもヘンゼルとグレーテルの世界を楽しめるということで、はい、感激の前後も楽しみが広がりそうですね。
ありがとうございます。
ただ今回初めてオペラを見るという方がいらっしゃるかもしれません。竹原さんから何かアドバイスありますか？
はい、はい、もうオペラ見ていただくのに特別な準備は特に、はい、いらないと思ってます。
はい、
はい、当日お越しになっていただく服装も別に普段着でも大丈夫です。うん、はい、で音楽と芝居を楽しむその気持ちでぜひお越しいただければなと思います。
はい、
で今回は有名なお話でまずはかつ日本語の上演になりますので、ぜひ親子ででも生のオペラを体験していただけたらなと思います。
はい、では改めて公演とチケット販売の詳細を教えてください。
はい、西宮オペラ第5回公演ヘンゼルとグレーテル、2月15日日曜日14時開演、会場は西宮市民会館アミティベーコムホール。チケットは全席指定3600円、当日500円増し、
はい、
前売り券の取り扱いは西宮市民会館2階事務所と、電子チケットサービステケットでの好評発売しております。
はい、
はい、で申し訳ありませんが未就学児のご入場はご遠慮ください。うん、でまたチケットの当日取り置きもしておりませんのでこちらもご了承ください。
はい、
はい、前売り券完売の場合は当日券の販売はございません。
はい、
はい、詳しくは西宮市文化振興財団のホームページをご覧いただければなと思います。
はい、はい、そしてチケットに関してのお問い合わせはこちらにお願いします。電話番号は0798-33-3111 0798-33-3111 です。
はい、
好評発売中ですので、はい、これを聞いて気になった方ぜひお買い求めください。
お願いします。
では最後に今回のオペラを楽しみにしておられる皆様や見に行こうかどうか迷っておられるリスナーの方へお二人からメッセージをお願いします。
はい、
まず斉藤さん。
はい、私から失礼します。はい、オペラはですね決して難しいものではございません。時に楽しく時に悲しく登場人物の人生や感情を音楽が何倍にも膨らませて見る者に届けてくれます。
はい、
私たち西宮オペラはまだまだ小さな団体ではございますが、西宮市で代表する市民オペラであり続けられればと思っております。今できる限りのこと全力で最善を尽くし、財団さんのお力もお借りしながら出演者一同稽古に励んでおります。
はい、
オペラを見たことがないでもちょっと気になるというような方にもこれを機に気軽にオペラに触れていただければと思っております。
はい、
皆様どうぞお誘い合わせてお越しくださいませ。
はい、竹原さんからも一言。
はい、はい、ではもう最後に日付は2月の15日日曜日2月15日です。お昼の2時開演、場所は西宮市民会館アミティベーコムホールでお待ちしております。はい、はい、たくさんの皆様のお越しをお待ちしております。
お待ちしております。はい、
今日は西宮市文化振興財団の竹原ゆかりさんとプロのオペラ歌手斉藤恵美子さんにお話を伺いました。竹原さん、斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
JOTT7AM
来週は都市景観賞についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。